トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。この番組で皆さんお住まいの町の市町村長にお会いできるのが最近は楽しみの一つになりました。お話をする中で市町村の今やこれからの動きだけでなく、番組でお送りする市町村長お気に入りの青春時代の曲についても伺いながら、人柄の一端にも触れることができ、話が広がっています。この放送を通して皆さんにもそんな雰囲気をお感じいただければと思います。今日お話を聞いたのは氷見市の林正幸市長です。まちづくりや来年春開校する小中一貫校について伺いました。トップインタビューいいね富山。富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は氷見市の林正幸市長です。今日のテーマの一つ、氷見市の市街地のまちづくりでは、旧市民病院や市役所、市民会館など公共施設の跡地利用が大きな課題となっていました。本格的に動き出した市街地のまちづくり、この番組初出演の林市長に聞きました。番組で初めてお話を聞く方、皆さんに伺ってるんですけれども、市長としてこの新元号令和どう捉えていらっしゃいますか。
はい、この令和の時代、5月から始まりました。富山県ゆかりで越中国主を務めた大友若持の父旅人が記したとされる万葉集の梅花の宴の序文からの出典ということであります。万葉集には氷見に関する歌が大友のやかもちの14首を含め29首が収めているなど、氷見市と万葉集のつながりも深い。令和というのは氷見市民にとりましても非常にこう身近に感じられる言語でありますし、氷見市民皆さん大きな希望と期待を持っていると思っています。はい、
その新時代のですね、まちづくりについてお伺いしたいんですけれども、氷見市では氷見町中グランドデザインに基づくまちづくり、これ本格化してますね。
そうなんです。市街地では旧の市役所とか旧の市民病院跡地空洞化をしておったわけでありますけれども、そんな中で町の活力を高める未来に向けた創造的ビジョンを描いて、その方向に向かって氷見市民の英知や力を集めて的確に対応していくことが必要だろうと、まあ、そんなふうに思っています。
まあ、その跡地利用でですね、市民の皆さんの関心が高いのが旧市民病院跡地に建設される新文化交流施設かと思うんですけれども、どんな施設を目指しているんでしょうか。
はい、この街中デザインは JR 氷見駅周辺から氷見番屋街まで、市街地全体の今後の都市デザイン戦略を描いたものでありますけれども、その中でもこの市民病院の跡地、これがやはり非常に鍵になるものというふうに考えております。その施設というのは芸術文化の発信だけではなくて、多様な市民の交流でありますとか創造の拠点ということで整備をすることとしたところであります。
進行状況ですがいかがでしょう。
現在基本設計に取り組んでおります。そして基本設計を年内に完了し、最終的には令和4年3月の竣工を目指しているところであります。先般10月20日から市民ワークショップも開催をいたしまして、今後もう何回か開催するわけでありますけれども、市民の皆さんの意見を 基本設計に反映していこうというふうに考えております。
ワークショップで市民の皆さんの意見も反映されるということなんですけれども、この新聞化交流施設、どんなイメージで捉えたらいいでしょうかね。
そうですね、これを核としまして、親子の遊び場の機能でありますとか、大人の学ぶ場所、あるいは市外から来られた方々も含めた交流といったような4つの機能を備えた施設とする予定であります。それから合わせて将来的には氷見の魅力的な暮らしにつながる民間施設の導入も目指していきたいと思っています。
その他、跡地利用では旧旭ヶ丘小学校跡地の整備もありますか。
はい、活用方針としてグランドデザインでは氷見子育ての森ということで、子どもたちの文教ゾーンというようなことでイメージをしておったわけでございますけれども、市街地の中に南小町子ども園という子ども園と、それと氷見市立の上瀬保育園がありますが、その2つを統合いたしまして、旭ヶ丘子ども園、今年度今建設がすでに始まりました。来年4月には開園するということで、子どもたちの明るい笑い声、活動の声が聞こえることを期待をしております。
それから氷見町中グランドデザインではですね、町中新交通システムとかマンガーロード、これなんかもね興味あるんですが。
そうですね、氷見市は藤子不二雄 A 先生の成果があります。その藤子ワールドを表現する潮風ギャラリーというのがあるわけでありますけれども、こういった資産をぜひ街中の街歩きに生かしていただきたいなというふうに思っています。またマンガロードにつきましては、今県道にかかる北の橋というのが掛け替えをしていただいておりますが、12月には完成をいたしますので、その北の橋の4つの親柱に忍者服部くんとか怪物くんとか藤子先生の4つのキャラクター像を設置するなど、氷見駅から氷見番屋街まで歩いて楽しめるような、そんな街づくり、マンガロードを進めていきたいなと思っています。
市長がお話しされていた氷見駅から番屋街まで歩いて楽しめるような街づくりには、漫画を生かし街中全体がテーマパークになるような思いが込められているようです。そこでは快適に移動できるよう、電動モービルなどの新交通システムの実証実験が今年度中に行われます。そして市民の皆さんの関心が高い新文化交流施設、先日20日の第1回市民ワークショップでは叩き台となる施設の模型も示されました。ワークショップでの意見を取り入れ、まずはどんな基本設計ができるかに注目です。トップインタビュー、いいね富山、氷見市の林正幸市長に小山健一が聞いています。さて、富山県内では小中学校の9年間を一貫して教育する義務教育学校が高岡市、氷見市、南砺市の3つの市で具体化しています。このうち氷見市と高岡市は来年4月の開校です。さて、氷見といいますと来年4月にですね、誕生する小中一貫校の開校、これ迫ってきましたね。
はい、現在の西部中学校に3つの小学校を一緒に合わせて整備しようということで、現在小中一貫校の整備を進めているところであります。
特徴といいますと。
はい、小学校の6年生分と中学校の3年生分があるわけでありますけれども、9学年の区切りとして4、3、2制の導入を考えています。教育活動としましては5、6年生から50分授業を導入をしたり、また小学校と中学校の乗り入れ授業をしたり、また英語教育の充実もできるのではないかと思います。なかなか小学校では英語の専属の先生というのは配置しにくいわけでありますけれども、小中一貫校になりますので、専門の先生から 教わるということで、学習の効果がより出てくるのではないかと非常に期待をいたしております。
それから特任校制度も導入されますね。
そうなんです。通常は学区制ということで、各地区ごとに通う学校を決めているわけでありますけれども、市内全域からの通学を可能としておりまして、10月16日からすでに入学についての募集の説明会を行っているところであります。
その特任校制度もありですね、市民の皆さんの関心も高まっていると聞きます。来年春開校する小中一貫校に期待します。小中一貫の義務教育学校では、市長の話にもあったように、これまでの6-3制の学年区分の変更や、小学校中学校でと決まっていた授業のカリクラムへの柔軟な対応で、学習環境がどう変わるのでしょうか。特任校として氷見市内全域から通うこともできるだけに、来年4月の開校に向け、すでに説明会も始まっていて、市民の皆さんの反応なども気になります。
富山の電気工事会社ことぶき伝説、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき伝説株式会社。
トップインタビュー、いいね富山。今日は氷見市の林町に話を聞いています。さて、来月11月には氷見で初めての気になるイベントもあります。この時期の氷見のイベント、祭りなど紹介いただけますか。
はい、ぜひ皆さんに来ていただきたいのが、11月3日に開催をされます氷見食祭祭りであります。寒ブリで有名な食の都氷見市で、氷見ならではの地域の味をですね、一堂に集める食イベント、この氷見食祭祭りを11月3日に氷見市漁業文化交流センターおよび周辺で開催をいたします。市内の名店の寿司職人がその場で握る限定の氷見寿司でありますとか、最高級の氷見牛のいろんな部位を使用した氷見牛串焼き、また氷見沖で水揚げされた鮮魚、氷見海鮮鍋など、さまざまなグルメが登場いたします。氷見満載のイベントとなっております。どうか多くの皆さんいらしていただきたいと思います。
それから11月には市長もご出演されるイベントがあるということなんですが、
そうなんですね。今度、令和4年3月に新文化施設ができますので、それに向けて大工の演奏会をやろうということで、今年度は初めの一歩ということであります。11月17日の日曜日に、生き生き玄関の体育館で開催をいたします。葬式をですね、ドイツで活躍されておりますテノール歌手の澤部さんに総監督ということで指導していただいておりますので、氷見の大工澤部先生からは、ドイツ語の発音にこだわろうということで一生懸命練習をしております。これもまたぜひ皆さん、聞きに来ていただければ幸いでございます。
そうですか。そういうイベントなどで氷見に来たら立ち寄ってほしい場所と言いますと、
なんといってもやはり道の駅の氷見番屋街でございますね。ここは年間120万人の来客がございます。実は富山県内の観光入り込む客で言いますと、第1位が富山市の駅北にあります富賀運河関水公園でありますが、その2番目がこの氷見番屋街でございます。氷見のいろいろなものが、海産物でありますとか、里の氷見牛であったり氷見うどんであったりといったものが揃っております。それともう1箇所は、先ほども紹介いたしましたが、藤子不二雄 A 先生の漫画ワールド紹介をしております。氷見市潮風ギャラリーであります。ぜひ藤子先生の漫画ワールドを体感をしていただきたいと思います。
市長や副市長もご出演されますですね、日比で初の市民参加型大工演奏会ですか、これには期待してますので、
はい、一生懸命頑張って皆さんの期待に、応えるよう頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
副市長は特技のバイオリンでの参加になります。その大工演奏会は町づくりの中でホールもある新文化交流施設の完成に向けて始まります。現在行われている基本設計などで具体的な施設の形がどう示されるのか、市民の皆さんの関心も高いのではないでしょうか。そして来年4月開校の小中一貫の義務教育学校は県内のモデルケースとして注目が集まります。今日は氷見市の林正幸市長に聞きました。トップインタビュー、いいね富山。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。来週は朝日町の笹原康直町長に町の最近の話題や農業分野でのふるさと再生について聞きます。それではこの辺で、小山健一でした。トップインタビューいいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りしました。